今朝私どもに与えられました聖書箇所の最後の2節、20節、21節にはこう記されておりました。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。20節においてパウロは恵みは満ち溢れているとそう語ります。また21節では罪ではなく恵みが義によって私たちを支配し永遠の命に導くとも語っていました。パウロがここで語っていること、これは全く正しいことです。もうその通りのことです。もう進学校のテストかなんかでこれ書いたらもう100点満点です。もう誰もパウロの言うことにケチはつけられません。しかし私たちはこのパウロの言葉に素直にアーメンと言えるでしょうか。確かにパウロの言葉は頭で考えたら正しく全くその通りな、ごもっともなことです。しかし私たちは心からパウロの言葉に同意できるでしょうか。つまり私たちは死や罪ではなく義が私たちを支配している、このことに、あるいは私たちには永遠の命が与えられているんだ、このことにリアリティを持って信仰生活を送っているでしょうか。私たちはパウロのように声高らかに宣言できるでしょうか。いや、むしろ罪の力、死の力にリアリティを感じてしまうんじゃないんでしょうか。本当に自分は罪人である、信仰には欠けが多くてもうこんなどうしようもない罪人であるんだ、そう思うことの方が多いんじゃないんでしょうか。しかし今朝与えられましたこの聖書箇所において、主なる神様は使徒パウロを通して確かに私たちにこう語られるんです。恵みはなお一層満ち溢れました。なぜこう一見矛盾するようなことを言われるんでしょうか。本当に罪の力ではなくて恵みが満ち溢れているんでしょうか。今朝この問いをご一緒に考えつつ御言葉に聞いてまいりたいと思います。今朝与えられているこのローマの信徒への手紙の5章の12節から21節までですけれども、ここは全体で3つの塊にブロックに分けることができます。1つ目のブロックは段落が切れているように12節から14節、2つ目が15節から17節、そして3つ目が18節から21節までです。最近出ました聖書協会共同訳ではこういうふうに段落を新たに分け直していました。最初の12節から14節では罪が入ってきたこと、罪の侵入とその結果として死が私たちを支配している、このことが語られています。12節にはこうあります。このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。ここで言われている一人の人とは14節で明らかなようにアダムのことです。旧約聖書創世記の一番最初1章2章において記されている父なる神様が最初に作られた人間のアダムです。アダムは創世記の3章において罪を犯します。いわゆる原罪と呼ばれるもので、人類最初の罪です。この出来事によって罪がこの世界に入り込みました、侵入してきました。そしてパウロが少し先の6章23節で罪が支払う報酬は死ですとそう語るように、罪の結果は死です。罪は死をもたらします。 そしてパウロの論理に従えば、すべての人は死ぬわけですから、すべての人は罪人であるのです。私たち一人一人が罪人なのです。このようにしてパウロは、12節から14節において、罪の侵入、またその結果として死が私たちを支配しているということを語ります。死は私たちにとって圧倒的な力を持っています。繰り返しになりますけれども、それは私たちが罪人であるからです。聖書が語る罪とは、神様から離れ、神様を中心としないことです。自分自身を中心とすることです。つまり自分を神にしてしまうことです。私たちはこの1週間のことを顧みてみると、どれだけ神様を傷つけ、どれだけ神様から離れたでしょうか。どれだけ罪を犯したでしょうか。神様を傷つけ、神様が愛している隣人を傷つけ、自分勝手な都合で罪を犯しました。それは実に埋虚にいとまがないことです。数えきれないことです。私たちには罪に抗う術はありません。つまりそれは、私たちは死に抗うことができない、抵抗することができないということです。私たちは罪の力の支配下に、そしてそれは結果的に死の力の支配下にいます。しかしとパウロは続けます。15節です。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この15節からがさっき分けた第2ブロックですけれども、今度ここでパウロが語るのは罪に対する恵みの圧倒的な勝利です。15節にあった一人の人イエス・キリストの恵みの賜物、つまり巫女の十字架は、またその巫女の十字架は罪とその結果である死とは比較になりません。比べ物になりません。恵みの賜物、十字架が圧倒的に勝利を収めていて、罪と死は負けたんです。なぜなら巫女は復活されたからです。私たち罪人は自分の力で自分の罪をどうにかすることはできません。償うことはできません。私たちは罪の力の支配下、死の力の支配下にあります。そのような私たちに代わって御子イエス・キリストが十字架で私たちの罪を償ってくださったのです。しかしこれだけではまだ罪の力はなくなっていません。つまり御子イエス・キリストは十字架で私たちの罪を償ってくださり、そして死んでその救いの物語が終わったのではないんです。もし十字架でイエス様の救いの物語が終わっていたならば、それは結局イエス様も死に支配されてたということです。それは恵みの勝利ではありません。むしろ恵みの敗北です。罪の力、死の力の勝利です。いや、だからこそ父なる神様はその一人子である御子イエス・キリストを死の力に打ち勝たせ、勝利させ、復活させられたんです。イエス様が復活された時、初めて恵みが勝利して罪が敗北したんです。罪に対する恵みの圧倒的な勝利で終わったんです。だからパウロは18節でこう語ります。そこで一人の罪によって私たちに有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の正しい行為、つまり巫女の十字架の死と復活の御業によって私たちは命を与えられるのです。私たちは罪の結果である死ではなく命を 与えられるんです。この与えられた命が21節の最後に出てくる永遠の命です。この時私たちは義とされます。まあ、義と言われてもあんまりピンとこない分かりにくい言葉ですけれども、少し前の5章1節のパウロの言葉を借りれば、義とは私たちが父なる神様との間に平和を得ているということです。もはや私たちは罪の結果である死に支配されてはいません。私たちは義とされ平和を与えられました。そして永遠の命に生かされているんです。12節で語られていたように、私たち一人一人は罪人です。神様を中心とせず自分を中心としています。しかしそれとは比べ物にならないほどに恵みが罪に対して圧倒的な勝利を収めました。御子が死に勝利され復活されました。それによって私たちは死ではなく永遠の命が与えられ、義とされたんです。父なる神様との間に平和を与えられたんです。この救いの技は、この救いの物語は、私たちが何かしたから起こった、そういうわけではありません。全くの恵みです。私たちが何かしたからというわけではありません。そうではなく、父なる神様がそうしてくださったからです。私たちに永遠の命が与えられ、義とされ、神様との関係性が平和である理由、その根拠は私たちのうちには全くありません。それはすべて父なる神様にあることです。それが恵みのみということです。いや、だからこそパウロは20節21節でこう語ってたんです。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでした。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。パウロは恵みは満ち溢れている、そう語ります。満ち溢れているんです。コップとか器とか、そういうものに恵みという水が満タンになっている。いや、満タンになっているだけじゃないんです。そこに収まりきらず、そこからこぼれて溢れるほどに恵みを与えられているんです。さらに21節においてパウロは、その恵みが義によって私たちを支配していると語ります。義とは私たちが父なる神様との間に平和を得ているということです。そしてこの神様との間に得ている平和ということが、私たちが永遠の命に生かされているということです。永遠の命とは、ただいつまでも生きていること、不老不死のようなことではありません。そうではなく、永遠の命とは私たちと父なる神様との間に何の壁もなく、何者の妨害することなく、その愛の交わりの中に生かされていることです。父なる神様との関係性が平和であることです。もはや罪や死の力がそこに入り込む余地はありません。このような永遠の命に生かされていることは全くの恵みなんです。私たちが何かしたからそうじゃないんです。そうではなく、父なる神様がそうしてくださったからです。私たちが永遠の命に生かされ、神様との関係が平和であるのは、その理由は私たちのうちにはないんです。それはすべて父なる神様にあるのです。それが恵みのみということです。それが恵みはなお一層満ち溢れましたと、そういうことです。恵みという水がコップや器に収まりきらず、そこからこぼれて溢れるんです。まあ、しかし困ったことに、私たち罪人のコップとか器というのは ザルです。私たちのコップや器には底がなく、上から水が入ってもどんどんどんどんと下に流れ出ていってしまいます。いや、だから私たちには時に罪の力だったり死の力の方にリアリティを感じてしまうんです。私が出席しておられる教会のもう80歳半ばぐらいになったご婦人がよくこんなことをおっしゃるんです。昔はもう教会のご奉仕とかをいっぱいしていた、だけども最近はとても体が辛くてそんなことできない、もう最近私は教会に役に立たないんじゃないか、そういうことをおっしゃっています。まあ、それが罪の力と言ってしまうとちょっとそれは言い過ぎかもしれませんけれども、しかしそういう私たちに恵み、それ以外のものを向けさせる力というのは確かにあるんです。そういう罪や死の力の方が恵みよりもよっぽど力強く感じてしまうんです。しかしそんな私たちのザルの器にすら神様は恵みという水で満タンにさせてくださるんです。いや、満タンどころではない、ザルからさえもこぼれて溢れるほどに神様は恵みを与えてくださるんです。だから罪の力ではなく恵みが満ち溢れているんです。私たちを支配するのはもはや罪の力、死の力ではありません。恵みなんです。私たちの器を満タンにするのは罪ではなく恵みなのです。確かに私たちは罪人です。神様との間に平和が与えられているとはいえ、それはまだ未完成です。神様との間の平和が完全に完成するのはこの世の終わり、終末の時です。終末の時、神様との間の平和、また人間同士の平和が完成します。もはや死がなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない神の国が訪れます。その時まで私たちは罪人であり続けます。しかしだからといって私たちが自分が罪人である、そのことばかりに目を向ける必要はないんです。いや、むしろ私たちが見るべきものは満ち溢れている恵みです。ザルからさえも溢れるほどに与えられている恵みです。この恵みを見ずして私たちは信仰生活を歩むことはできません。この恵みを見ずして私たちは伝道することはできません。この恵みを見ずして私たちが喜びに生きることはできません。私たちはただこの神様から一方的に与えられている、あふれんばかりに与えられている恵みに目を向けたいとそう思うんです。私たちは罪や死ではなく溢れる恵みを見つめたいんです。そしてその恵みを与えてくださっている主なる神様を見つめ、その神様を中心として、そしてまたこの方を述べ伝えてまいりたいとそう願います。お祈りいたします。主よ、我らの岩、我らの贖い主よ、今日こうしてあなたが私たちをこの礼拝へと教会へと招き、あふれる恵みを与えてくださっていることを感謝します。主よ、どうか私たちがこの恵みを見つめ、この恵みに生かされ、そしてあなたを見つめ日々歩んでいくことができますように。私たちの救い主御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。